じゃあ次の、カテゴリーの劇画 SF っていうところ行きまして、はい、最初がユートピア最後の世界聖戦っていうのが1953年ですね。
うん。
うん。
うん、これはもう全然タッチが違くて、手塚タッチっていう頃なんですかね。
そうですね。あの、名義もね、まだ足塚不二夫の頃の名義
なんですよ。足塚ですもんね。うん、最初で最後の書き下ろし単行本って書いてます。
ああ。読みたいな、
うん、売ってるんじゃないですか
探せばこれは売ってそうですね。ああ。全然違う。
うん、
全然違うでしょうね。
全然違う。
うん。
あの、手塚治虫って言ってもわかるでしょ。
そうす。うん。
ちらっと僕もね、読みましたけどね。読みやすいかって言われたら読みやすくはないですね。
ああ、やっぱり最初だから。
うん。
最初の。うん。
まあまあでもね、
うん、
藤子不二雄ファンであれば、一回は見てもいいかもしれないですね、これはね。
おー。
うん、
なるほど。
で、次が、モジャコ。
はい。
モジャコ。
1969年ですね。
はい。21エモンの続きですね。
うん。21問が68年なんで、うん、1年後に書いてますね、うん。うん。読んだことないけど、一応、21エモンの続きを書きたいっていうことで、始まったんです。
だからか。うん、あ、だからなんか、うん。さっき21エモンのキャラクターを、ほら、アニさんがずっと言ってたじゃないですか。
うん。
はい。モジャコは単行本で持ってるんですよ。
うん。うん、
はい。でも、21問を、絵文は読んだことなくて。
うん。
うん。
で、モジャコは知ってるから、なんか、キャラクターはなんか、すごい、通じてるもんあるなと思ってたんですけど。うん、
似てる。
そういうわけだったんですよね。
そうですね。あ、そう、
なるほど。今繋がりました。うん。うん。うん、
だから続きって言っても、多分話は繋がってないんでしょ、
うん、うん。話も全然違うと思いますね。
うん。
だって設定も全然違うし。
設定も違いますもんね。
はいはいはい。
うん。
うん。
うん、持ってはるっていうことで、これはどんな感じですか？
モジャコはですね、うん、すごいダークな話が多いですね。
あ、そうなんです
か。はいはいはい。21問は、はい、うん。
劇画の方に入ってるんですね。
多分、じゃないかな、うん。うん。タッチは、あの、可愛らしいんですよ。
う
ん。うん。うん、多分21問とそんな変わらない感じですけど、話がすごい、うん、なんか、ちょっとブラック系の、うん、ほんと、後で出てくる、短編集、
うん、
みたいなちょっと、感じの話、匂わせるような感じの、ストーリーが多いですね。
うん、
一応、宇宙ものなんですけど、宇宙に出ていくんですけど。
はいはいはい。これ見てると、ゴンスケも出てくるみたいですね。
ああ、そうなんですか。
うん。それもね、スペースシップ、うん、ビーグル号のメインコンピューターであり、
うん、元今されちゃってんだ。
だから要はテレビ画面の中だけで活動してるらしい。
ああ。
うん。
あ、あいつ、あ、そうなんだ、こいつは。そう、
OS にな
ってなかった。メインコンピューターになって
メインコンピューターになって
なかった。
そういうつながりで一応は、
うん
う
ん、
後の話っていうことになってるかもしれないね、だから。
あ、でもこれアニメオリジナルキャラクターって書いてあるから、コミックでは出てこないんですか？
あ、そういうことなの？あ、ほんまや。
あ、だから知らないんだ。
あ、なるほど。
うん。
もじゃこそんなところでいいですか？
はい。
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 ここに入ってるからここで紹介しますけど、劇画オバキューが、1973年ですね。
うん。
はい、はい。
これ多分短編の中に入ってたんですよね。
あ、そうです、そうです。ありました。
僕短編の中で読みましたんで、
うん。
いわゆるオバキューの後の話を劇画帳に書いたと。
うん。
ね、
うん、だいたい15年後ぐらいの話です。
ですね。
そうみたいですね。
うんうん。
うん、で、もう翔ちゃんとかが大人になってて、
はい、
で、うん、そこにフラッとオバキューが現れて、
うん
うん、で、もう完全にサラリーマンとなって働いている翔ちゃんに対して
こう、
ね、再会して遊ぼう遊ぼうって言うけど、こうなかなか遊んでくれないと。
うんうん、
で、もう、 もう翔ちゃんは結婚してて、奥さんいてるんやけど、
うん、
そこに、泊まり込んで、九太郎がこう、飯をガンガン食うと。うん、20杯は食うっていう話で、こう、奥さんがだんだん煙たがっていくっていう、ね。
毎食20杯。
うん。
だって、奥さんがいますよね。漫画だったらいいけど、現実感じゃ大変なことよ。
Qちゃんいつまでいるのかしらって言ってましたね。
普通に言いますもん。
これなかなかね、身につまされる話でしたね。
結構好きな話ですね、
ね、
うん、これでも俺知らなくて、存在を。
うんうん、
で、トリビアの泉で、
うん、
初めて知ったんですよ。
あ、そうなんですね。
劇画版わけがある。
あるね。
ええ、
うん。
で、うわぁ、すごいタッチやなぁ、と思いながらね。うん、これも、絵っぽいよね。
うん。
でも完全に出落ちでしょ、こんな。
いやいや、これでも、最終的にオチが結構救われへんオチじゃないですか。
救われへんですね、これは。
まあ、短編集にはよくある、これで終わりかいっていうようなオチの。
ああ、はいはい。
いわゆる、こう、翔ちゃんが、同窓会みたいな感じで、博士とか、
この
辺とみんな集まって、で、昔は、俺らはもっと元気あって、こう、いろいろ夢を抱いてたって言って、で、これからはもっと自由に夢を実現するために生きるぞとか言って、ほんで、俺たちもみんなでやるぞ言って、盛り上がって、さあ、言って帰って、で、帰ったら奥さんが子供ができたのと。で、それを聞いて翔ちゃんが、やったーとか言って、で、これからはバリバリ働くぞとか言って、で、子供ができたことによって、九太郎は、翔ちゃんが子供から大人になってしまったっていうことで、ショックを受けて、そのまま一人で帰っていくっていう。非常に、ね、っていうオチでしたね。こう、救われへんオチでしたね。翔ちゃんにとってはいいんやろうけど。
いいんでしょうけど、キューちゃんにとっては、
うん、
あ、なんか、終わったな、って感じ。
ですね。
あ、もう、キュー太郎終わったな、みたいな。
うん、
知らなかった。
そんな話で、
うん。はい。
はい。
まあ、読む機会あったら一回読んでみてください。
ちょっと、はいはい。ですね。
探して、うんう
ん。はいはい。
で、次が、中年スーパーマン冴えないし。
はい。
これ77年から78年。
ね、うん、はいはい、
これは最近ドラマでやってましたね。
そうですね。
うん、
面白かったです。
うん、僕はねチラッと見ただけなんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。
ああ、
要は冴えないサラリーマンがスーパーマンになる話です、ね。
うん。
なんかドラマで漫画僕読んでないんですけど。
はいはい。
奥さんがめちゃめちゃひどかったですね、確か。
ドラマは奥さんひどかったですね。ね、小泉京子が。
ね、うん、子供たちもひどかったですもんね。
うん。漫画はあんなにひどくないです。普通です。本当に。なんでこんな設定したのって思いますもん、最初。
監督が、あれですよ、吉彦の監督でした。
ああ、そうそう、らしいですね。
うん。堤真一がね、うまく演じてたんでね。
はいはいはい、うん。うん。でも、絶妙でしたね。
ですね。うん。
うん。
うん、まあ、これはまあ、そんなに語ることもないかな。
ドラマの方にいっちゃうかな。
ですね。うん。
はい。
続いて、タイムパトロールボン。これが、はい、なんか何回かに分かれてて、78年からちょこちょこ分かれて、最終的に86年までやってますね。
はいはい。これ読んだことないんですよね。うん、
あ、ですか。僕も全く読んだことなかったんですけど、
はいはい、
今回にあたって読んでみたんですよ、うん、1話を。
おー、うん。
あのね、なかなかしっかりした話でしたよ。
へ、
結構ね、衝撃的なシーンもあったりしてね、第1話
が。あー、お
お、うん、なんかもう友達をこう突き飛ばして、うん、マンションのベランダから突き落としてしまうとか言ってね、間違いない。
ね、 見た見た俺。
見ました。見た。あれ、衝撃じゃなかったですか、あのシーン。
フルトさん知ってるんですね。
血がバシャーって出てましたからね。うわ、言いましたね。声出てしまったからね。
は
ぁ。まあ結局それは、あの、時間巻き戻して、ね、なかったことになるんですけど。は
い
は
い
はい、で、設定が結構しっかりしてて、この主人公のボンが、タイムパトロールの一員になって、タイムパトロールしていくっていうことになるんですけど、
うん、
その導入部分読んで、まあまあなかなか、藤子不二雄得意のね、時間移動の話なんで、
はいはいはい、はい、
うん。
で、絵もね、結構後半の、藤子不二雄の中では、だいぶ後期の方に入ってくるんで、あの、絵もね、かなりしっかりした絵なんで読みやすかったですね。ソレトさん、どれぐらい読みました？これ。
藤子不二雄ミュージアムに、
はい。
行ったんですけれども、
はい。ああ、はい。
原画あったんですよ。たまたま。
おお。
この、TP ボンの。
うん。
で、その時俺、TP ボン知らなくて、
うん。
あ、こんなのあるんだと思って、
うん。
すごい読みたくなったんですわ、行った時、
うんうん。
で、タイムパトロールってドラえもんにもしょっちゅう出てくるメンツなんで、
うん、
あの、何かあると、新幹線の、なんかね、新幹線の太ったみたいなのに乗って、
うん、
タイム、時間犯罪者をかけてくるっていうイメージの、
うん、
タイムパトロールにちゃんとこういう話あるんだと思って、
うん
うん
で、あの、その設定しっかりしてるっていうのも、
うん、
あの、その、タイムパトロール隊員の身につけているもの一覧みたいなのの、うん、あの、設定資料集も飾ってあったんですよ。
はいはいはい。
で、あの、その、記憶消すフォーゲッターとか。
うん。
フォーゲッター。
あ、すごいなと思って。で、あの、帰ってきて、で、アニさんに教えてもらって、あの、アニメの方見たんですよ。
うん。
うん。で、突き飛ばすとこで、うわーって思って、うん、ここまでしか見てないですわ。落としたと思って。
あのシーンちょっと、ね。
ね
ちょっと衝撃のシーンですよね、あれ。これでも、続きもちょっと読みたくなったんで、うん、また読みたいと思いますよ、これ。
ああ、じゃあちょっと機会あったら私も。
うん、これぜひ読んでください。
うん、読んでみたいですね。
はい、
うん、
で、あと、うん、まあ、大長編ドラえもんが、ここにもリストアップされてますけど、まあ、これはもう映画版の原作っていうことで、
はい、うん、
うん。で、あと、最後の作品になる未来の思い出。
未来の思い出。
うん。まあ、これは F 先生として、完成した作品としては最後なんですね。
らしいですね。ちょっとなんか連載してたらしいですけど。
うん。
うん、
短編とかはあるけど、うん、まあ、一応、最後の作品ということですね。
うん。
まあ、映画化なんかもされてるみたいで、
はい、はい、う
ん。まあ、読んだことはないんで、これ以上は語れないですけど、
うん。
うん。まあ、まあ、そういう作品があったということで。うん、で、はい、次のジャンルの、SF 短編っていうジャンルがありまして、
はい、
うん、今回このテーマで語ろうという時に一番語りたかったのがここなんですけど、
はいはいはい、
SF 短編集がかなり、うん、全部で112作読み切りが出てるんですけど、これについてちょっと、語っていきたいと思います。
はい。
と言いましてもね、これ全部ね、どんな話か言うて、オチまで言ってしまうと、これから読む人のネタバレになってしまうんで。
まあですね、うん。ちょっと、うん。
あれなんですけど、まあ一つ二つぐらいは話紹介してもいいかもしれないんで。
ああ、はい、うん。
はい。あの、好きな話とか、あげていきます、
はい、そうですね。ソレントさんも、うん、
なんか
この、ご存知、ご存知です
ね。うんと、一人ぼっちの宇宙戦争。
うん。
ああ、はいはいはい。
これは、あの、見ました、見ました。
ああ、なるほど。
ええ。はい、これ、面白かったですね。
うん。うん、面白かったです。あれはね、僕も、昔これ単行本持ってて、
うん。
その、未だに、最初から最後まで全部覚えてる話の一つですね。
へえ。
うん。この短編集ね、忘れてるやつも多いけど、
うん、はいはいはい、
覚えてるやつは1から10まで全部覚えてるんです
そうですね。う
ん。で、一人ぼっちの宇宙戦争はもう完璧に覚えてましたね。
これでも、多分コミックスでしか描かれてないところ、うん、これアニメを見たんで、
うん。ああ、アニメ
じゃない。結構あの、省いてるか、裏設定あるんだろうなっていう話のところが、
うん。
感じられましたね。ちょっと読みたいな本。
ああ、そうか。
うん。
最初のあの、宇宙、あの、UFO?
うん。
見たって、はいはい、石投げたっていう。
うん。
ねえ。こんあの、で、火事場のバカ力って急に出てくるけど、あの辺がなんか、はいはい、結構突拍子もねえ話だなと思って。アニメだからちょっと飛ばしてるんじゃないかなと思って。
ああ、そうなんだ、ね。
出ました。
いや、うん。多分、短編集、漫画でもそんな感じだと思う
ん
です
よ。そんな感じ。
その、うん、この、特に短編集、まあ、藤子不二雄全体通してそうなんですけど、うん、結構、コマ割りがポンポン飛んでいくんですよ。
うん、
必要なとこだけボンボン抜き出して書いてるような感じなんで、うんうん、その分展開は早いんですけど、うん、いわゆる、うん、火事場のバカ力っていうことを言いたいためにあの岩が出てきたんで、うん、ほんまにあのままやったと思いますよ、確か。
そうっすか、
うん。で、これ読んだ時に僕ね、
うん、
あの、カジバのバカ力っていう言葉にすごい違和感があって、カジバのクソ力やろって思ってたんですよ。
ああ、はい、はい、はい。
それはもう、あの、う
ん、先に読んだのが筋肉マンなんで、
変、うん、の突っ張りはいらん方じゃないですか。
言葉間違えてるやんと思ってたけど、
うん、
間違えてるのは、間違えてるっていうか、わざと変えて変えてるのは筋肉マンなんですね。
筋肉マンなんだ。
え、
それをすごい覚えてますわ。うん、間違えてるって、うん。
なるほど、
うん。あとはですね、
うん。
宇宙船製造法。
はいはいはい。
あれも、
うん、
あの、見ました、うん。アニメで見ました。
うん。
これも面白かったですね。
ああ、うん。
宇宙船製造法、はい
はいはい。あれも完璧に覚えてる話の一つですね。うん。
あ、
うん。
あれもでも、なんかこう、猿の惑星とか流行った頃なんじゃないかなっていう、雰囲気、空気が。
うん。
うん。まあ、結末までに、うん、こう、まあ、地球に帰るぞっていう話、何回もするんで、はいはいはい、
うん。
なんか、
うん、
実はここが地球だったみたいな感じに行っちゃうのかなと思いながら見てたんですけども、うん、まあ、実際には違ったんですけど、
うん。
はい。
ね、うん、F 先生特にね、その、洋画の名作をオマージュしてる作品って多いんで、
はいはい
はい、うん、多分その辺も意識して書いてるんじゃないですかね、うん。
映画はすごい見てるはずでしょうからね。
そうですね。
映画好きって
言ってもね、うん。映画は好きでしょうから。うん、
あの、A 先生と二人して。
一緒にね、
うん、はいはいはいはい。あ、うん、
った、ね、
うん。
うん、
この宇宙船製造法も素晴らしいと思うのは、
うん、
その最初の何敵っていうか、うん、悪者はこいつやろうと思わせといて、はいはいはい、実は違ってもう一人その、うん、一番味方やと思ったやつが反乱、はいはい、っていうか、
うん、
一番厄介な相手やったっていう、
うん
う
ん、
まあなかなかようできた話ですねこれもね。
ね、あの、うん、豚ゴリラみたいなのが。
うん。
最初、悪の限りを尽くすんだけど。
うん。
でも、急にね、塩らしくなりましたけどね。
うん。なんかこうね、
うん。
まあ、家来も家来でこう、家来役も、なんか、とんがりみたいな、こう、
世界の
スネ夫みたいな。
ですね。
うん、あの、とんがりと、あとね、むち打ちとかされてましたよ。
うん。されてました
ね。滝が山火事になったさのは、お前のせいだって。なかなか面白かったですね。うん、ね。
ですね。うん、設定も、しっかりしてますもんね、あれ。
ええ、うん。設定も、まあ、そんなにこう、いつもの作品だと、こう、科学的なことは、そんなに突きつけないんだけども、
うん。う
ん、あの作品短編集の中では、うん、結構きっちり、
うん、
これだから大丈夫みたいな、
うん、
そこをしっかりやってましたね。
うん。
出ないために氷にがっちり、
うん。
失敗をまとめて、で、宇宙に行けば、
はいはいはい。
あの、うん、 低いから氷大丈夫って。水も氷を溶かせば、水と空気が、うん、それは大丈夫みたいな。ちゃんと言う、うん、出しとしたね。
ですね。これ、聞いてる人全くわからんかもしれないんで、うん、ちょっとあらすじを言いますと、宇宙旅行してて、で、その、宇宙船が壊れて不時着した、
うん、
その、
ワープ中にね、ワープ中に。
ワープ中に壊れて、不時着したところで、その、誰も住んでない星やけど、こう、一応地球と同じような環境で住めるから、ここで、もう、暮らしていこうっていう派と、何としても、その宇宙船直して地球に戻ろうっていう派が分かれて、で、意見を戦わしながら、最終的に、宇宙船を直して帰っていくって話なんですけど、そこにいろんな人間ドラマが、描かれている。
そうですね。
うん、で、うん、この画期的な方法で直して、ね、うん、無事に戻るっていう話なんですけど。
うん、そうですね、うん。
非常によくできた話ですね、これ。
はいはいはい。
うん。あと、ロンペイさん、好きな話とかありますか？
はい、そうですね。異色短編集ってやつを、はい、4冊ぐらい出てるんですけど、はいはいはい、それ一通り買いましてですね。
はい。
一番好きなのが、タイトルがですね、
うん、
ころり転げた木の根っこってやつなんですけど、
はいはいはい、
はい。はい。これがですね、F 先生のよくある話は、
うん、
例えば、なんか宇宙からなんか別のこう生命体とか、
うん、
なんか、こう、便利な道具が出てきたりとか。
うん。
あと、タイムパラドックスとかですね。
うん。
そういう、ちょっと、日常生活の中で、一風変わったものがなんか飛び込んでくる展開が多いんですけど、うんうんうん、これはですね、そういった話じゃないんですよね。
うん。
まあ、一般的に、まあ、ちょっとある、まあ、特別な、こう、シチュエーションでもない、SF 的な。うんね、
サラリーマン、うん、サラリーマンの、
はいはい
はい、哀愁な、漂うお話みたいですね。
すごいちょっと、なんか作家さんがいて、その作家さんのところに編集者が原稿を求めに行くんだけど、その作家さんがすごい、まあ、今で言う DV。
うん。
うん、奥さんにすごい暴力振るっても、うん、すごい、要は亭主関白。超亭主関白なんですよね。
うん。
うん。で、奥さんはもう黙ってそれをもう言うことを聞いてる。みたいな感じで、うん。そこの先生のところにその編集者がいて、なんか家に行くんだけど、家の様子自体がちょっとおかしい。
うん。
で、日常的に気の利かんやつだみたいな感じで、なんか気に食わないことがあると奥さんを叩いたり。
うん。
してる。うん。それをなんか、編集者が目の当たりに見るわけですけど、
うん、
例えば、2階の階段の上にウイスキーの瓶が転がってたり、
うん、
組取り式のなんか古いトイレなんだけど、そこで、なんか、タバコと廃材が置いてあったりとか、はい、
うん。
で、なんか最後の方で、奥さんが昔階段の上から、何かにつまずいて、階段転げ落ちて死んだ事故とか、なんか、トイレの中でメタンガスが溜まってて、で、タバコに火つけて爆発して死んだ事故とか、そういうなんか新聞の切り抜きをいっぱい貼ってある奥さんのスクラップブックみたいなやつを見つけるんですね。
うん。
奥さんなんかもうそういう記事いっぱい集めて、
うん。
なんか似たようなシチュエーションのやつを、シチュエーションの状態を、いっぱいあちこちに、なんか罠じゃないけど、トラップじゃないけどですね、仕掛けてるっていう。
うん。
うん、結局奥さんそれぐらい夫のことを心の底で憎んでたっていう話がわかるっていう、
ねえ、めっちゃ怖い話ですよね、あれ。
怖いんですよ。
最後ゾクッとしますよね。
これだけ、うん、これだけ毛色が違うんです。 SF じゃなくてミステリーっていうかサスペンスというか
サスペン
スそっち系なんですよ。
そうですね。
うん、そっち系なんですよ。
オチが、うん、オチがゾクッとするオチですよね。
オチが怖いんですよ。はい。これがちょっと好きですね。
ああ。
はいはい。ちょっと違ってて。
僕一つ挙げるとね。
はい。
ミノタウルスの皿。
ああ、ミノタウルスの皿。ミノタウルスの皿。
僕、当初、ミノタウルスの血やと思ってたんですけど。
あ、血。
皿の方で、まあ、どんな話かというと、まあ、これも宇宙事故で、宇宙船の事故で、付着した星が、まあ、はいはいはい、地球によく似たところで、で、そこで出会った少女が美しい少女だと。で、その少女に連れられて、その少女の家に行ったら、こう、出てくる食事がまずいと。なんでこんなまずいの食べてるんやろうって、でも、まあ、お腹空いてるし、食べれるだけマシやと思ったら、その少女が、その、ご飯のことを餌と呼ぶと。
はいはいはい。
まあ、なんやかんやあって、その少女が、ちょっと怪我をしたんかな、うん、で、怪我をした時に、えらいこっちゃ言って、家族みんなで大騒ぎになって、お医者さん呼んで、お医者さんが現れたと思ったら、牛やったんですね。
うん。
牛が擬人化してて、その、お医者さんとして現れて、で、君は大事な体なんだから、大切にしないとダメだよ、と。
うん。
うん。これはおかしいっていうことで、こう、主人公が、こう、いろいろ、街に出てみると、牛がいっぱいおって、で、そのと、そこの星の中では、牛が王様だとか、いわゆる主導権が牛にあると。で、人間は家畜だと。ゆくゆくは、人は食べられるか、何されるかっていう、こう、いわゆる家畜でしかない。で、その中で最高級の食材として、そのミノタウルスの皿って呼ばれる人間に選ばれたのが、その最初に出会った少女だと。で、その少女は、その、光栄なことだから嬉しいって言ってるんやけど、それはおかしいって主人公がこの王様とかに直談判して、なんとか助けてやってくれへんかって言うけど、君の言ってる意味がわからないと。
みんな牛ですもんね。
牛な
ん周りが。
うん、牛が人間を食べて何が悪いんだっていう、ね。その主人公に関しては宇宙人やから、その、来賓として扱われるんですね、その牛たちには。やけど、なんとかその少女を助けたいと。で、もうこのまま抜け出そうとか言っていろいろ言うんやけど、いや、私は食べられることが光栄だからとか言って。うん、って言うんやけど、こう、結局、こう、苦労の甲斐なく、皿の上に盛られて、少女が裸の状態で運ばれていく。うん、で、こう、助けたいから言って、こう、叫んでるんやけど、その声も届かず。
うん
うん、で、結果、食べられてしまうっていう。
へ
ぇー。
うん。で、なんとか自分は、その、地球から助けが来て、
うん
うんうん、帰っていくんやけど、
うん、
最後のシーンで、牛のステーキを食べるっていうシーンなんですよ。
泣きながら食べます。
泣きながら食べます。うんうん、立場が変われば、当たり前のことがまるっきり逆になるっていうね。
うん、
っていう、こう、多分最初に書いた短編なんですかね、この異色短編の。
そうみたいですね。1番目か2番目ぐらいですね。
うん、
うんうん
うん
うん
これがなかなか衝撃的な話で最初に読んで。
う
ん、
まあそうですね。
この女の子に怖くないんかってずっと詰め寄るんやけど、最初は怖くない。これは光栄なことだって言うんやけど、最後にボソッと怖いわよっていう、ね。
うん。
うん。けど、もうどうしようもないじゃないっていう、ね。
うん。
その家畜の牛の気持ちを、
うん、
牛がもし喋ったらそういうことを言うのかなっていうような。
はいはいはい。
うん。
うん。
そんな話なんです。こんな話が延々と続きますんでね。
まあ、ダークというか、ブラックというかですね。
なかなかダークな話が多いですね。で、
うん、
最初の方に言ったけど、うん、女の人の裸もかなり多いんですよね。あとね、僕もう一つ好きな話でね。
はい。
今回こう読み直すことできなかったんですけど、流血鬼っていう話。
ああ、流血鬼。はいはいはい、はい、
うん。僕これめっちゃ好きなんですけど、まあ、今回読み直してないから詳細がちょっと間違えてるかもしれないですけど、う
ん、あ、一応、
はい、
読みました。
こう周りがどんどん吸血鬼になっていくと。
うん。はいはいはい。
うん。吸血鬼なんで、血を吸われると、うん、その、伝染してその人も吸血鬼になってしまうと。
うん、うん。
うん。
杭を 吸血鬼に刺したらよかったんだと思います。
一応、十字架で逃げていくんですか、
ね、十字架で逃げていくんか。
逃げていって、はい、まずね。はい、
とか、あって、こう、なんとか生き延びようと必死に主人公たちはやっていくんですけど、
うん、
最終的に主人公一人になってしまうんですよ。
うん、
うん、
もうだいぶぶっ飛ばして喋りますけど、
うん、
最終的に一人になって、
うん、
で、もうどうしようもなくなって最終的に血を吸われてしまうんやけど、
うん、
吸われた瞬間に吸血鬼になるんやけど、
うん、
最後の一人が吸血鬼に自分がなった瞬間に人間が生まれ変わったの、うん、体が丈夫になって、
うん、
新しい人類に変わったの、
うん、
っていう設定なんですよ、
うん、
だから全員が吸血鬼になったら大丈夫っていう話なんですよね、
うん、
ちょっと
そうです、ね、
説明はおかしいかもしれんけど、
あ、いやいや、わかるわかる、
うん
うん、
いわゆるその吸血鬼になる前の人類っていうのは、
うん、
ただの新しい人類を倒すための殺戮者でしかないんですよ、
うん、
でそれをそのなんとか回避するためにどんどんどんどん吸血鬼にしていくっていう新人類からするとそういう戦争の上に最終的に全員を吸血鬼にして幸せな世界が訪れるっていう話、
うんうん
うん、これ僕なかなか読んだ時にね、うん、
はいはい、
すごい目から鱗で
もうみんなそうなっちゃえばいいじゃんみたいな。
そうそうそうそう。これはウォーキングデッドとかのゾンビには繋がらないんですけどね。
繋がらないと思います。
繋がらないんやけど、
うん、
考え方から言ったらそっちになった方が幸せじゃないか、まあ、はいはい、一つのテーマにもなるんですよね、これ。
うん、確かにですね、
うん。
うん。
っていう話はだいぶ好きだったんですよ。これすごい覚えてるんですけど。
元が原案があるみたいですね。
ですね。
I am legend。
うん。ね、
ああ、そうなんですね。
うん。
うん。
I am a hero とも話がなんか。
ああ、まああれ読んでないんだけど、あれもゾンビ系の話。
まで読んだな。
ゾンビ、
ね。ゾンビですね、あれは。うん。
完結したかどうかは知らないんだけど。
あ、完結はしました
よ。
明日。
終わったらしいです。はい。
あ、うん、な作品も書いてるんですね。
うん。
あと、まあ、これ話すと、うん、話が難しいから言わんけど、タイトルだけ言うと、はい、カンビュセスのくじ。
あー。
これもなかなかオチがすごい、
ね。これはちょっときつかったですね。
ね、
私は。
なかなかきつい話。
これは本当きつかったです。
うん。
うん。
まあ、これはぜひ、読んでみて、どう思うか。
そうですね。
うん、すごい話ではあるなと思いました、ね。
これはあえてちょっと言わない方がいいかもしれない。
そうですね。
うん。
他、のんぺいさんなんか、くじですね。
うん。
のんぺいさんなんかあります？
そうですね、うん。ウルタースーパーデラックスマンが好きです。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。はいはいはい。これちょっとオチも好きですね。
うん。
普通のサラリーマンなんですけど、うん、もう一人だけで仕事してて、途中でいきなり帰っちゃう。
帰っちゃう。
帰っちゃう。
家に。
ですけどね。はい。で、家に帰るから、給料出てたら、届けに来てくれ。で、電話して、で、届けに来た人がすごい怖がってるんですね。その男、室長に当たる人なんですけど、帰る途中に、その男は同僚に会う。で、同僚もなぜかすごい偉い怖がってる。その同僚と話してるんだけど、普通に話してるだけなのにすごい怖がってて、で、あ、もうそんな怖がなくていいから、昔みたいにちょっとお日に来て今夜飲み明かそうや、って言って。
うん。
それで、その誘われた男が家に帰って、で、奥さんに、あんた行かないで、って言われるんですよ。
うん。
なんで、そんな、とんでもないことになったの？でも行かないと大変なことになるからって、うん。行かないであんたって言って、向かった先がすごい廃墟なんですね。で、廃墟で、ちょっとそこで事故になってしまうんですよね。で、車が大破して、まあ、男は無事なんですけど、とてもじゃないけど、約束した時間に間に合わない。ま、もう間に合わないと大変なことになるって慌ててたら、約束してた男がこう、飛んできて、実は、俺は、 スーパージャックスマンだ。うん、すごい。要するに、すごい力を秘めた超人。なんだけど、普通に会社に行って、家に帰ってる男なんですよ。うん、ただ、不死身なんですよ。うん、そうですよ。うんうん、ウルタースーパージャックスマンが不死身で、ものすごい力強くて、銃も刃物も、もう下手すると核ミサイルも効かないもんだから、
うん、
隔離して世間がほっぽってるんですよね。スーパージャックスマン。で、うん、もう、触らぬ神に叩いなしですよ、要は。うん、だから言うことをやったらもう何でも聞いて、スーパージャックスマンは自分は正義だから、なんかちょっとでも悪い奴がいたら懲らしめてやる。自分が敵だとみなしたら、下手すると殺されちゃうわけだから。うん、みんなもう正直みんな周りの人が、全員がデラックスマンに気使ってるわけですね。
うんうん、
そういう状況で、遊びに来いって言われて、恨み持ってる女の奴がデラックスマン殺そうとしに来て、でも、包丁とかハンマーとかじゃもう殺せない。
うんうん、
わけですよね。はい。もう、デラックスマンが、あ、うっとうしいって、もう、お前、目障りだから、もう殺してやるって言って、で、同僚だった男が、うわ、もう、あんた逃げなさいって、一緒に逃げるわけですね。
うん、
で、お前もそんなの味方にするんだったら、お前も殺してやるって、うん、デラックスマンが追いかけてくるわけです、
うん、
追いかけてきて、で、最終的なオチが、いきなり血吐いて倒れるんですよ、デラックスマンが。
うん、
で、ガンやったんです。ガンで、一応、病院で、手術を受けるんですけど、うん、ウルトラスーパーデラックス細胞ガンの増殖を抑えることは不可能だった。で、死んで終わり、みたいな。はいはい、そういうオチです。う
ん、見た目が小池さんみたいな感じで、すごい憎たらしいですよね。
もうそのまんまですよね。
うん、
ラーメン大好き小池さん。そのままでしょ。
うん、どうやって終わるのかなと思ったら、まさか自分の細胞が一番強かったという。
はい、そう、うん。
癌細胞が一番強かった。
癌、はい、細胞になったらもう確かだ。うん、
他にもいろいろありますけど。
そうですね。
これ言っていくとキリがないんで。
はいはいはいはい。
うん、俺ゆう子とかめっちゃ覚えてますけどね。ねえ。
はいはい。
うん。その辺は皆さん呼んでもらって。
うん。まあ、これで、また興味湧いてもらえたら嬉しいですね。
ですね。
うん。見てもらえる方にも、はい。
うん。この短編集はね、もう絵は古いけど、全然見てて、ストーリーは全然古くないというか、いや、古いんやけど、めちゃめちゃ今読んでも面白いと思うんで。
面白いですね。うん。うん。
いわゆる、星新一のショートショートみたいな感じなんですね。
はいはいはい。
一つ一つが SF 絡んだ感じで、
うん、
で、オチがすごいしっかりしてるっていうか、
うん。
うん、まあ、救いようのないオチもありますけど、うん、これでも、夢カメラのあたりから、
うん。
やたらカメラに話が変わっていきますね。
そうそうそう。カメラが、カメラなんか途中から好きになったんかなぐらい。
そうですね。カメラの話ばっかりになっていきましたからね。
カメラの話が多かったりしますよね。
うん、その辺は、カメラマンのソルトさんがいいかもしれない。まあ、
このキャラも好きなんですけどね。
ああ、
カメラマン。カメラのセールスマンか、
うん。あいつ名前何やったっけな。ヨドバ。
ヨドバ。
ヨドバ。
そう。うん、
ヨドバシなんですよね。
ヨドバシですね。そう、うん。
あのキャラクターが途中から毎回出てくるようになるんですけど。
あ、でも、ご自身もかなりカメラ好きで。
うん。
初めに行って、映画もとかも撮ってたしね。愛用のカメラ展示されてましたよ。
ああ、そうなんですか。うん、おあ、やっぱり好きだったんですね。
ドラえもんにもカメラ結構ね、
そうですね。規制解除カメラとかね。
はいはいはい。
うん、ああ。っていうところで、もう時間もだいぶ経ってきたんで。
はい、そうですね。はい。う
ん、まあ、F 先生について、もう何ぼでも話すことあるんですけど、
はい。
もう、
はい、
とりあえず今日はこの辺にしときましょうか。
そうですね。
はい。はい、そうですね。
はい。はい、またこれ聞いた方、私はこんなん好きとか、あればまた投稿していただいたらまた紹介したいと思いますんで、よろしくお願いします。うん、はい、エンディングでーす。
はーい。
はい、
今日はお二方ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、かなりの長丁場になりましたけど。
いやー。
勉強してると。
いやー、同じく。
うん。まあ、その辺は、編集でちょっとバッサリいろいろ切らしても
ら
って。はい、はい。
はい、はい。なんか、喋り出し。
なんか
急に、シリが急に喋り出し。
シリ？ああ。シリがね。
うるさいな、シリ。ですね。うん、僕ね、今回いろいろ読み直してて思ったんがね。
はい。
昔は、藤子不二雄先生の、出てくる女の人に、何の感情も抱かなかったんですよ。特に静香ちゃんなんて全く何とも思わなかったんですけど、
はい、
こう今この短編集とか読んでると出てくる女の人が意外と魅力的なんですよね、みんな。結構ね、綺麗な人が多いんですよ。これ僕だけかな。
はいはいはい。
なんか、
いやいやいやいや、
うん、いや、意外と魅力的な人が多くて、
うん、
で、その人が、こう、
うん、
平気で裸になっちゃうんで、
はいはいはい、
ええと思うんですけど、
うん
うん、なんか、大人になったんかどうなんかようわからん心境なんですけど、
うん
うん、意外とこのね、藤子不二雄先生の絵で女を感じるっていう、なんか、不思議な体験をしましたね。
うん、
昔はね、僕、その、うん、言ったら A 先生の、
はい、
怪物くんのカイコちゃんぐらいやったんですよ。
ああ、なんかちょっと前言ってましたね。
カイコちゃんは可愛いなと思ったんやけど、うん、あと別にね、うん、F 先生の女の子に何とも思わなかったんですけど、
うん、
うん、まあ、未だに女の子はそんな思わへんけど、その今回の短編集に関してはそこそこ、そのね、うん、妙齢の女の人が結構出てくるんで。
妙齢ね。
うん。小学生じゃないね。
うん、小学生には何とも思わないですけど。
うん。
それはなかなかね、今回新しい発見やなと。で、あれ、ウィキを見てるとね、F 先生は女の子を描くのにかなり、気を使ってたらしくて、
うん、
アニメ化するときもすごい女の子に関しては注文入れてたらしいんですよ。
へえ。
うん、他のキャラクターには全く口出しせえへんけど、女の子にだけはもうちょっとこういう風に書いてくれみたいなことを言ってたらしい。
うんうん。ね、静香ちゃんの指定すごい
あったみたいですね。
うん。厳しいっていう有名やね。
うんですね。
うん。うん。
はい。まあ、そんな話があったということをエンディングに付け加えさせてもらいました。
うん、
なんかお二方、はい、なんか話残したこととかあります？
そうだな
ですね。あ、じゃあ。
はい、どうぞ。
私一個、ピッチカートさんみたいにこう、
うん、
区別がつかない人、
うん、
向けに、うん、一個だけ、どっちが A 先生で、どっちが F 先生か。
ああ。
はですね。
うん。
F 先生は、
うん、
キャラクターの叫び声が、わーとかで、
うん。
A 先生だと、ギニャーになる。
ね、濁点が入るわけですね。
濁点が入る。ちょっと特殊な叫び声になる。のが A 先生。
わかる気がしますね。
はい。はい、
そうですね。
私からこれで、はい。
藤子作品といえば、
うん、
メガネを外した目を開発したのは藤子先生。
ああ、そうね。あの、
3、3、3、3、3。うん、あれはすごいね。
下手したら、両目と口と3が3つあります
ね。口とですね。はいはいはい、ですよね。
あれ見たら、あ、メガネ外れたんやな。
うん、メガネ拭いてますもん。
メガネかけるとメガネなんか全部目ん玉になる、
ね。あ、なりますなります。でかい。うん。うん。
まあ、こんなところにしときましょうか。
うん、はい。
うん。また、言い忘れたことあったら、また、メールとかくれたら、また紹介しますんで。
はい。
はい。
わかりました。
はい、ドラえもんの時ですかね、
はい。
そうですね。またドラえもんの時に、また、ドラえもんはもう、下手した
ら、ドラえもん
ね、うん、何回もやるかもしれないし。
ああ。
はい。
A もありますね。
そうですね。A 先生も、
ね。A 先生ね。A 先生ね。うん。
あ、ホラーも書いてますしね、意外と。
あ、そうですね。どっちかというとそっち寄りかな。
うん。
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 ね。よし。じゃあ、はい、ということで、はい、はい、今日はこれぐらいにしておきます。
はい。
はい。はい、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。ということで終わっていきます。
はい。
お相手は、兄と、
ノンペイと、
ソレトでした。
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。